38ページ、5月の相談、役場電話番号、電話 581-2121 代表、次の相談はすべて無料です。相談種類、相談員、法律相談、弁護士、相談日、8日月曜日、25日木曜日、時間10時から15時、12時から13時は除きます。場所、役場3階委員会室、相談内容、法律的な問題や疑問、予約が必要です。4月25日から相談日前日まで、問い合わせ、人権推進課、電話内線252、心配事相談、心配事相談員、行政相談委員、人権擁護委員、18日木曜日、9時から12時、役場4階会議室、心配事や行政相談、人権相談、予約が必要です。4月18日から相談日前日まで、人権推進課、電話内線252、林保官生活相談、林保官職員、11日木曜日、10時から15時、12時から13時を除きます。川蝉荘内、心配事や就業相談など、林保官電話 581-3861、消費生活相談、消費生活相談員、月曜日から金曜日、水曜日を除きます。9時30分から16時、12時から13時を除きます。役場4階消費生活センター、悪徳商法被害や多重債務など、消費生活センター、電話内線455、障害福祉相談、1、障害福祉全般、月曜日から金曜日、祝日を除きます。9時から17時、社会福祉協議会内、小田原301、障害者基幹相談支援センター、電話、501-7027。2、身体知的関係、月曜日から金曜日、祝日を除きます。8時30分から17時15分、埼玉療育園内相談室、藤田 179-1、障害者生活支援センターとも、電話 580-0215。3、精神関係、月曜日から金曜日、祝日を除きます。8時30分から17時15分、地域生活支援センター、紅葉、地域生活支援センター、紅葉、電話 599-2020。4、精神関係、出張窓口、火曜日、木曜日、祝日を除きます。10時から12時、障害者交流センター、より653-1、障害者交流センター、電話 598-6961、いずれも障害福祉全般、サービスなど利用計画。4は予約が必要です。サービスなど利用計画は次の事業所でも相談できます。みんなの手相談支援センター、電話 581-8541、相談支援センター育み、電話 581-2112、相談支援最優、電話 586-0900、相談支援タンポポより、電話 586-1966、相談支援センターオブスマ、電話 582-4831、教育相談、臨床心理士相談員、月曜日から金曜日、祝日を除きます。9時30分から15時、障害者交流センター、より653-1、学校や家庭での心配事や就学に関すること、教育サポートセンター、電話 580-2052、労働相談、月曜日から金曜日、祝日を除きます。9時から16時30分、電話相談、労働問題、県労働相談センター、電話 048-830-4522、不動産相談、埼玉県宅建協会相談員、第2火曜日、9時から12時、受付は11時30分まで、役場2階202会議室、受付は都市計画課、不動産売買や賃貸借、都市計画課、電話内線243。 休日診療インフォメーション、休日や夜間の緊急医療施設、電話相談などのご案内です。医療機関の紹介、24時間対応、埼玉県救急医療士情報センター、電話 048-824-4199、深谷市消防本部指令課、電話 571-0119、埼玉県 AI 救急相談24時間対応。右側の QR コードまたは埼玉県 AI 救急相談で検索。眼科・耳鼻咽喉科の休日診療。事前に電話でご確認ください。4月16日日曜日、コータリ眼科院。電話 574-6754。5月14日日曜日、柴崎耳鼻咽喉科。電話 570-0033。休日の診療、深谷より医師会、深谷市国際寺 319-3、電話 573-7723、休日診療所、内科、小児科、日曜日祝日年末年始、受付時間、9時から11時30分、14時から16時30分、子ども夜間診療所、小児科、中学生以下、土曜日、日曜日、祝日、年末年始、受付時間、19時から21時、救急電話相談、小児大人共通、24時間対応、全国共通救急電話相談、#7119、ダイヤル回線、IP 電話、PHS の場合は、電話 048-824-4199、子ども、中学生までの相談は、小児救急電話相談、#8000も利用できます。
39ページ、図書館だより、より町立図書館、より1296-1、電話 580-1888、開館時間、火曜日から土曜日、9時30分から19時、日曜日祝日、9時30分から18時、移動図書館玉淀号 A コース5月9日火曜日23日火曜日折原小学校10時から11時寄居小学校13時から14時 B コース5月10日水曜日24日水曜日八形小学校10時から11時小布施小学校13時から14時C コース5月11日木曜日25日木曜日陽土小学校10時から11時桜沢小学校13時から14時図書館カレンダー4月の休館日3日10日17日24日いずれも月曜日26日水曜日5月の休館日1日、8日、15日、22日、29日、いずれも月曜日、31日、水曜日。図書館ニュース、より民話研究会、日だまり文庫の新作図書、不思議な御手洗池、出版、より民話研究会。八形城公園の西にある諏訪神社が舞台になっています。八形城の北条軍は、お城を明け渡す前に、鎧や刀などの宝物を井戸に沈めて隠しました。井戸の水は湧き続けて、とうとう池になりました。三角形の池にまつわる不思議なお話です。どんぐりころころ。制作者、日だまり文庫。原作者、吹きのとう文庫。布絵本は見たり触ったりして、より多くの感覚を刺激できる絵本です。手作りの温かさを感じてみてください。定期イベント、場所、視聴覚室2階、費用無料、申し込み不要、お話し会、5月6日土曜日、20日土曜日、幼児向け、午前11時から11時30分、小学生向け、午前11時30分から正午、子ども映画会、5月13日土曜日午後2時から、 不思議駄菓子屋銭天堂4館90分ミニシアター5月17日水曜日午後2時から裸の大将放浪記120分図書館からのお願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため定期イベントの中止や延期また休館日や開館時間などが変更になる場合がありますのでご注意ください。5月の不燃燃えないゴミの定期収集問い合わせ生活環境エコタウン課電話 581-2121 内線 221-222 収集地区本町中町折原上郷折原下郷上平下高地立原秋山収集日曜日2日火曜日16日火曜日栄町竹町茅町花町三品平倉三居土地屋五の坪は3日水曜日17日水曜日六常木菅原気持ち上野町内宿関山は4日木曜日18日木曜日元宿末野2区3区4区金尾フープ立ヶ瀬梅雨なし穂田原小園は5日金曜日19日金曜日本村岩崎中尾前田上野原三ヶ山倉田は9日火曜日23日火曜日山崎南飯塚上組小布すま下郷八つ中郷塚越伊勢原小布すま上郷南小布すま上郷北は10日水曜日24日水曜日陽度1区から6区塚田牟礼今市は11日木曜日25日木曜日陽度7区から12区赤浜鷹の巣西ふるさとは12日金曜日26日金曜日5月の資源物の収集日川北10日第2水曜日川南24日第4水曜日5月の可燃粗大ごみの収集日川北3日第1水曜日川南17日第3水曜日なお可燃粗大ごみは区ごとの指定場所へ出してください。こちら編集室かなり早い開花となった今年の宇治国桜ライトアップも4年ぶりに実施され大迫力の夜桜を楽しめました。それに続けと言わんばかりに町内各所で一斉に桜が咲き始めました。寺山桜農園に小布すま自然公園県立川の博物館桜の名所を巡っているとなんだか桜と追いかけっこをしている気分に。たくさんの桜をカメラに収めても綺麗な桜があちこち目に入ります。ここにもあそこにも寄ってこという気持ちになりカメラの中は桜色でいっぱいになりました。今月の表紙は寄ってこ屋上からの風景。未来を見つめる二人はこの場所で何を思うのでしょうか。この4月それぞれの場所でそれぞれのスタートを切った私たち、寄居町に新しくいらっしゃった方も寄居町から旅立った方も時には同じ空を見上げこの町の未来に思いを馳せていただけたら嬉しく思います。この度編集室は総務課からプロモーション戦略課へ引っ越しました。これまで以上によりいい広報誌を目指してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。40ページ、よりトピックス、地域防災力の確保・強化。防災備蓄拠点を併設した消防団詰め所などの整備。町では地域の防災力を確保・強化するため、令和4年度の施設設備事業として、 防災備蓄拠点を併設した第一分団詰所の建築事業と第七分団消防ポンプ自動車1台の更新事業を行いました。1第一分団詰所建築事業。旧第一分団詰所は昭和51年3月に建築され、築47年と老朽化していたことから、すずめの宮公園東側に詰所を新築移転しました。2月11日の引き渡し式で第一分団坂本分団長は、詰所の新築にあたり身が引き締まる思いです、これからも団員一同心機一転消防団活動及び寄居町の災害に備えたいと思いますと話してくれました。また詰所と併設して川北防災備蓄拠点施設備蓄倉庫を建築し、町の指定避難所及び自主防災組織が開設する避難所への物資搬送の拠点として整備しました。2第7分団消防ポンプ自動車更新事業。消防ポンプ自動車 CD1 型ミラクルライトは、普通自動車第一種運転免許証で運転できる車両総重量 3.5 トン未満に対応したオートマチック車両であり、全分団員が運転できる体制となりました。3月5日に引き渡し式を行い、第7分団浅香分団長は、この新車両が万が一の災害や火災発生の際は、その性能を遺憾なく発揮し、地域の皆様の生命と財産を守ることができるよう、分団員一同活動していきます、と話してくれました。算数検定を実施しました。町内6小学校の小学2年生、3年生が受験。町では2月17日に児童の算数への興味関心を高め、算数力をさらに向上させるために算数検定を実施し、町内6小学校の小学2年生3年生が受験しました。算数検定対策問題とその解説動画を作成し、各校においてそれらを活用したり、さらに独自のプリントを用意したりするなどの対策を行って検定に臨みました。児童の皆さんは算数検定合格を目標の一つとして勉強に励むとともに、日々の授業も頑張っています。4年ぶりに開催生涯学習祭り、生涯学習発表の場、3月4日と5日に中央公民館と寄居町民ホールで第42回寄居町生涯学習祭りを開催しました。当日は76団体約800人による作品の展示やステージでの発表が行われました。来場者数は2日間で延べ3000人。4年ぶりの発表の場は盛況の中で幕を閉じました。参加者からは、コロナ禍でしたが開催できてよかったです。素敵な展示や発表ばかりで楽しめました、などの声がありました。41ページ、山内照樹さんが選出されました。埼玉県ラグビーフットボール協会中学校優秀選手。埼玉県ラグビーフットボール協会中学校優秀選手に、山内照樹さん、寄居中3年、学年は大会当時が選出され、3月5日に熊谷ラグビー場で表彰されました。これは令和4年度に顕著な活躍をした選手を選出し、表彰するものです。山内さんは、ずっと憧れている先輩が立った舞台に、今回自分も立つことができてとても嬉しいです。ご指導くださる先生やコーチ、サポートしてくれる家族や保護者の方々に恩返しできるよう、これからも努力し続けます、と話してくれました。松本勇さんが受賞しました。埼玉県スポーツ少年団 60周年記念表彰、2月19日に川越市で埼玉県スポーツ少年団60周年記念式典が行われ、中町ジュニアスポーツ少年団代表の松本勇さん中町に、埼玉県スポーツ少年団から表彰盾が授与されました。これは松本さんがスポーツ少年団の育成に30年以上尽力されたことが評価されたものです。松本さんは、指導者、団員、保護者及び他団の日頃からのご協力があったからこそいただけたものと心より感謝いたします。これからもスポーツ少年団のさらなる発展を目指して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、と話してくれました。畑野隆さんが受賞しました。埼玉県スポーツ少年団表彰。2月19日に川越市で埼玉県スポーツ少年団60周年記念式典が行われ、よりミニバスケットボール少年団代表の畑野隆さん、元塾に、埼玉県スポーツ少年団から表彰盾が授与されました。これは畑野さんがスポーツ少年団の育成に長年尽力されたことが評価されたものです。畑野さんは、今まで携わっていただいた皆様への感謝の気持ちでいっぱいです。子どもの成長のためにミニバスを通して指導してきましたが、子どもたちから学ぶことも多々ありました。今後も子どもたちの成長のために何が必要なのかを考え、携わっていきたいと思います。本当にありがとうございました、と話してくれました。